ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書第31章1節から6節まで、旧約聖書の1234ページです。その時にはと主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。民の中で剣を免れた者は荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かうときに、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神主のもとへ登ろう。次に新約聖書からヨハネの第一の手紙、ヨハネの手紙1第4章7節から12節まで、新約聖書の445ページです。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたも全能の神様、新しい月を迎えて教会のすべての活動を再び始めることができますことを感謝します。その最初の主日に兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集えますことを何よりの幸せと思い、合わせて深く感謝申し上げます。どうかこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、あなたの御言葉をもって私たち一同を豊かに恵み祝福してください。神様、8月は耐え難い酷暑の月でございました。その中で須山先生をはじめ辞める方々を顧み、お年を召された方々を支えてくださったことを感謝いたします。またその間、教会学校の愛する子どもたちをあらゆる不慮の事故からお守りくださったこと、また若い人々が新しい経験をするのを助けてくださったことを感謝いたします。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。何人か健康を損ねられた方々もおられますが、大事に至らず秋を迎えることができましたことを感謝いたします。なお残暑が続きますけれども、どうかその中でも お一人お一人を日々お守りください。心を病む友を慈しみ、今なお悲しみのうちにある友を慰め、旅にある友には旅路の平安を、外国に住む友やこの国に帰留する外国の人々には年頃な保護を、多忙な日々を過ごす友には心身の癒しをお与えください。神様、私たちは今この時、日本の国のために祈ります。この国が武力やお金の力によらず、道義の力によって、特に戦争放棄の誓いに対する誠実さによって、この地上に真の平和を作り出す国となることができますように、力をお与えください。そして責任ある人々に謙虚さと誠の知恵と勇気をお与えくださいますように祈ります。世界の平和のために祈ります。あなたは地の果てまでも戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払うと約束してくださいました。どうかこの約束が実現する日が一日も早く来ますようにお祈りいたします。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特にお年寄りや子どもたち、障害を持つ方々の上に、どうか今週もあなたの恵みが豊かでありますように。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのヨハネの手紙第1の手紙によってお話をしたいと思いますが、最初のところにこう書いてあります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。これは誠に単純ですが、偉大な真理だと思います。で、世界のすべての人はここに立ち返らなければならないとつくづく思います。で、もちろんここで言われている愛というのは、単に好きだとかなんとかっていうような、そういう感情のことではありません。愛というのはちょっと変な言い方かもしれませんが、自分とは違う他者の存在を認めて、その価値を重んじることです。で、旧約聖書の一番最初に、はじめに神は天地を創造されたと、で、これは創世記の一章一節の言葉ですが、そういうふうに書いてあります。はじめに神は天地を創造された。で、これは神が天と地、光と闇、さまざまな植物、太陽や月や星、魚や鳥、獣や爬虫類、そして人間、で、要するにご自分とは違う存在をお作りになったということです。で、私はある優れた神学者がそういうふうにまずこの言葉について書いているのを読んだときに、大変深い感動を受けました。神様はご自分だけでいらっしゃるというわけではない、ご自分とは全く違う存在が他にいるということをお望みになって、それをお許しになったんだと、そういう意味だというのです。はじめに神は天地を創造された。で、愛というのはそういうことだと。 ですから初めに神が天地を創造されたというのは、すべては神の愛によって始まったということを意味しています。でそのことを心に刻みつけながら、もう一度さっきのヨハネの言葉を読んでみたいと思います。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。で、愛するということの深い意味が今や私たちに明らかになってきているような感じがいたします。私たちはそこから出発しなければなりません。で、自分とは考え方も感じ方も違う他者が存在する。そしてその他者にも、これは人間であったり動物であったり、あるいは他のものであったりいたしますが、その他者にも自分と同じように命が与えられている。で、そのことを認める。そしてそれを大切にする。で、他者を自分の思い通りに支配しようなんていうふうに決して考えない。他者の命、他者の権利を認め、それを大切にすること。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これはイエス様の言葉ですが、マタイの福音書7章に出てくる、いわゆる黄金律と呼ばれている言葉ですね。愛というのはそういうことだということを改めて考えさせられています。先週の日曜日は、実は私はベルリンにいました。ドイツのベルリンです。またかっていう顔をされる方がいらっしゃるかもしれませんが、で朝近くの教会の礼拝に出かけようと思って、ちょっと時間があったので新聞に目を通していました。でその時小さな記事が目に留まりました。その日の日曜日の午後3時からフィルハーモニーというベルリンの中心にある、あの一番大きな音楽堂ですが、そこでダニエル・バレンボイムという指揮者が指揮をして、東西ディヴァン・オーケストラというオーケストラが演奏するというのです。で、テーマは、音楽界にテーマっていうのはあまり聞きませんが、その音楽界全体のテーマは、戦争の代わりに音楽をというテーマです。ムジークシュタットクリーク、そういうちょっと韻を踏んだドイツ語なんですけれども、戦争の代わりに音楽を。で、私はちょっと思い出したんですが、ベトナム戦争の時に、Make Love Not War という言葉を、ベトナム戦争に反対する人々が言ったことがありました。愛し合おうじゃないか、戦争じゃなく。それとちょっと似たような意味の言葉のように思いました。戦争の代わりに音楽を。私はその記事を読んだときに、これは聞き逃すことはできないと思いました。これはもう、絶対聞きたいと思ったんですね。で、礼拝が終わって少し休んでから私がそこへ駆けつけました。心配しておりましたように、もう本当にたくさんの人がフィルハーモニーに集まっておりまして、切符は全部売り切れだって言うんです。でもかすかな望みをつないで、その当日売りというところに並んだんですが、もうすでにそこには100人ぐらいの人が並んでおりまして、これはどうもダメかなと思っていました。そこへダフ屋がやってきたんです。で、だいたい78ユーロぐらいの切符なんですけれども、それを100ユーロでどうかと言うんですね。で、私はそのダフ屋っていうのは嫌いなんですが、その時はもうどうも やっぱりここまで来たらこの音楽会聞いて帰るほかないと思って、100ユーロを出してそのダフ屋さんから切符を手に入れて中に入ったんですね。なかなかいい席でした。で、東西ディヴァンオーケストラ、このディヴァンというのはちょっと聞き慣れない名前で何のことか知らんと私は思っていたんですが、でこのオーケストラというのはご存知の方もあると思いますが、ユダヤ人でピアニストでもあり指揮者でもあるダニエル・バレンボームという人がパレスチナ人の思想家であるエドワード・サイードという人ですね。でこの人は大江健三郎さんなんかとも大変親しく文通なんかもしてらっしゃる方です。でその2人が協力して創設した管弦楽団なのです。で過去半世紀以上にも及ぶパレスチナの紛争、泥沼のような戦争の中でなんとか音楽を通じて相互理解と和解を実現できないだろうか、そういうことをこの2人は考えた。そしていろんな人の協力を得て財団を設立しました。そしてその財団がお金を出してその夢の実現に向けて、実際の活動を始めたのであります。パレスチナとその他のアラブ諸国から若い音楽家を招く、そしてイスラエルの音楽家たちも招く、そしてその人たち、本当だったら敵対して戦っているはずのその2つの地域の人たちを集めて一緒に音楽をやろうという話なんですね。大変勇気ある試みです。で私は金がね、今日の世界で愛というのは具体的にはそういうことを意味するんじゃないかと思っていました。自分と立場の違う人たちの存在を認める、そしてその人たちの考え方や感じ方、それは自分たちとは違うかもしれない、しかしそれを理解したいと願う、そして多くの違いにもかかわらず共存できる道があると信じて、小さなことからでもいい何かを一緒に始める。愛というのは具体的に言うとそういうことじゃないでしょうか。でバレンボイムという人はこういうことを言いました。我々のプロジェクトは多分世界を変えることはできないだろう、しかし前進のための一歩だ、とにかく一歩を踏み出さないといけないということからそれが始まりました。実際このオーケストラにはイスラエルとパレスチナから、さっきも言いましたように、さらには周辺のアラブ諸国から若い音楽家たちを大勢招きまして、スペインのセビリアというところでワークショップを行いました。で、そこでこの人たちが一緒に訓練を受けて素晴らしい交響楽団に成長したのです。1999年になるとだんだんヨーロッパでも認められまして、ヨーロッパの各地で、あるいは北アメリカ、南アメリカ、さらには中東の各地で演奏会を開くまでになりました。ベルリンでは2回目でありまして、ベルリンのフィルハーモニーという音楽堂で開くのは昨年のデビューに続いて今回が2回目だということでありました。でさっきちょっと触れました名前なんですが、東西ディヴァンという、この名前もバレンボイムとサイードが一緒に話し合ってつけた名前だということであります。 で文豪ゲーテの詩集の名前にちなんでつけたという話のようです。でゲーテという人は他の民族に対して真剣な関心を抱いた最初のドイツ人だと言われているくらいの人で、60歳になってからアラビア語を学び始めたんだそうですが、でその人の、考え方をなんとか取り入れて他の民族、自分たちとは違う考え方や感じ方、生き方をしている人たちに対して心を開く。ディヴァンというのはもともとペルシャ語だそうで、このゆったりとしたソファーがある客間のことなんだそうです。でこのオーケストラを東西東と西ですね、東西ディヴァンオーケストラと名付けたのはそういう気持ちからのようであります。でさてコンサートが始まりました。最初はモーツァルトのオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのためのシンフォニア・コンチェルテンタンテという、これは何て訳すんでしょうか、競争交響曲とでも言うんでしょうか、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための競争交響曲、変歩調調で、4人のソリストがおりまして、それぞれオーボエとクラリネットとホルンとファゴットを吹きました。この管楽器の音が、この分担したのはもちろんイスラエル人が2人とパレスチナ人が2人なんですけれども、もう本当に美しい、ため息が出るくらい美しい音でした。ぴったりと演奏も息が合っておりまして、私はそれを聞きながら、カール・バルトがモーツァルトの音楽について書いた言葉を思い出していました。彼はモーツァルトが大変好きで、モーツァルトのことをこういうふうに評しています。世界には醜いことも嫌なこともたくさんあるけれども、美しいこともある。神様が私たちにお供えくださった美しいものもある。その美しい音をモーツァルトという人はひたすら聞いたんだ。彼は世の中には醜いものも嫌なこともたくさんあるけれども、神様がお作りくださった美しいものを聞く耳になったんだと、ひたすら耳になったんだと、そういうふうにカール・バルトという神学者はモーツァルトを評価したんですけれども、私はそれを思い出しながら聞いていました。本当に美しい音楽でした。でその次がアーノルト・シェーンベルクという人のオーケストラのための変奏曲というので、これは大編成の、管弦楽団の演奏でした。人がほとんど倍ぐらいに増えまして、特に大きな楽器ですね、大きなラッパ、なんていうんですか、あれチューバっていうんですか、それからダブルベース、コントラバスが何台も並んで、それ太鼓がものすごく活躍をして、ティンパニーとか大太鼓とかですね、そういうものが激しい音楽でした。これはでそれが終わって休憩になったんですけれども、一曲終わるたびに盛大な拍手が送られました。で私はその時に大変胸を打たれたんですが、バレンボイムは拍手が起こるたびに謙虚に式台の脇の方に退きました。そしてこの拍手は自分にではなくて、この若い音楽家たちに送られたものだ、そういう態度で 自分もみんなに向かって拍手をするんですね。そういう姿勢が非常にはっきりと現れておりまして、私は胸を打たれましたが、そのことが最もはっきり現れたのが最後の演奏です。チャイコフスキーの交響曲第6番ロタンチョ、これは普通悲壮と呼ばれてるんでしょうか。でこの曲でした。でこの曲は、ご存知の方も多いと思いますけれども、私も大好きなんですが、最終楽章で次第に音が小さくなっていきます。そしてついには全ての音が消えます。そして沈黙が訪れます。鳥肌が立つような静けさで、みんなシーンとして、その間みじろぎもしません。指揮者のダレン・ボイムはじっとうなだれるようにして指揮台の前に立ち尽くしています。1分か2分か、それから爆発的な拍手を起きました。でブラボーってそういう叫びも起こりました。でなかなか止まないんです、その拍手が。で我連坊は何度も何度もステージに呼び戻されましたけれども、拍手は鳴り止みません。で突然彼は楽団の人々の中に入っていったんです、みんなの中に。そして一人一人に声をかけて、手を握って、肩を抱いて、女性に対してはほっぺたにキスをして、それを一人二人じゃないんです、全学院に対してそれをやるんですね。全部終わるまで私は10分ぐらいだったかしらと思っていたんですが、翌日の新聞には20分続いたと書いてありました。その間聴衆は総立ちになって拍手を送ったんです。で、その翌日の新聞の表を読みますと、ドイツ連邦共和国の大統領夫妻もその場におられて、そしてみんなと一緒に立って20分間拍手を送り続けたということが書いてありました。あの拍手は何だったんでしょうか。音楽の出来栄えということもあったと思います。若い音楽家たちが一生懸命そうやって立場の違いを超えて一緒に練習して、でこれだけの音楽ができるようになったという、その出来栄えに対する拍手ももちろんあったと思いますけれども、しかしこのバレンボイムとサイードがイスラエルとアラブの相互理解と和解を願って、双方の若い音楽家たちと共に始めたこの素晴らしい実験、それが見事にこういう形で実を結んだ、そのことを目の当たりにした人々の感動と感謝、そしてやがては完全な平和が地上に訪れるようにと、シャロームが来るようにと祈る祈りではなかったでしょうか。私はやはりそのことを祈りながらみんなと一緒に拍手を送り続けました。 やがてシャロームが来る。あの中東にも来る。そのことを信じて今こうやって一緒に努力をしている人たちがこの世界にいるということを目の前に見た時の感動は言い尽くすことができません。隣に一組のご夫妻と、右と左にご夫妻が座っておられました。ドイツの人でした。終わってから私に向かって微笑みかけて、素晴らしい音楽会でしたねって言いました。でそれに対して私は将来に対して希望を持つことはやっぱりできると思いましたと言いましたら、本当にそうだと。で世の中には醜いことも嫌なことも悲しいこともたくさんありますけれども、神様が愛を持ってこの世界を作られたということ、そしてこのような形で人々の中に愛の技をすでに始めておられるということ、そのことを私たちは信じてもいいんだと思います。私たちの教会には素敵な歌があります。世界に愛がやってくる。この世界には神様の愛がやってくるのです。祈りましょう。神様、あなたがお作りになった本来美しい良いこの世界が今や汚され乱され壊されています。しかしそういうことがどんなにあっても、あなたが愛を持ってこの世界をお作りになったということは変わりません。どうかそのことを信じ続けることができますように。そして私たちの中に愛を呼び起こしてくださいますように。どんなに立場が違っていても相手を大切に思い、一緒に生きていくことができるということを信じて、そのように歩み続けていくことができますように、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の440番。 どうぞお座りください。